ね。これ一回でいいから行ってみたいなと思うんですけども、ニュージーランドって誰か行ったことあるんですか？どれくらい違うかでしょうね。あ、佐藤さんいたね。あ、こんにちは。佐藤さんから分かるかなと思ったけど、とにかく要するに環境を守るということにも徹しておりましてね、その村人たちも、もう要するにその星を見るために来てくれる人を歓迎してました。ホテルは作りませんと。いや、すごい一回でいいからその感動を味わってみたいなと、思ってます。今度石井さん、連れてってください。よろしくお願いいたします。今日はジョナロタリーの中村武雄さん、どうもありがとうございました。ごゆっくりどうぞ。じゃあ本日はこれで終わります。
はい、ありがとうございます。ハンズホーム星野監視お願いします。
こんにちは。本日第2回目の理事会がございまして、冒頭時間だいぶ延長してしまったことをここで理事会の皆様にお詫び申し上げます。来月からはそのような内容に心がけますのでよろしくお願いいたします。理事会の議題として、第1安中ロータリークラブ訪問について、これに関しては国際奉仕の佐藤さん、そこのお手伝い の親睦の長谷川君と、これからこの例会終わってからまた詳しい話は詳しい内容についてするということで一応ご報告させていただきます。あと第2に、サンクラブによる奉仕について、これサンクラブ、の奉仕についてっていうのは、内容は一応あれは泉の学園、いや泉の村上養護特別支援学校分校の泉の学園ですかね、泉の分校、そこにもう一つ今年から竹俣分校ができまして、竹俣分校が中学生高校生の比較的大人の方の分校ということで、そこに一応サンクラブでトランポリンを一応送るっていうこと、その内容としましてはまた後日ですね、そこの支援学校いや支援竹俣分校の、PT 会長さんが来てなぜ必要か皆様にお話しするっていうかさせてもらう機会があればするということなんで、ぜひ一応呼んで皆様にご納得いただきたいと思います。一応理事会で決定で、社会奉仕の方で、取りまとめさせていただくことになりました。あとはメイキャップの申請でございます。7月の15日ニコニコボックス出席委員会、7月24日親睦、7月28日プログラム、7月本日30日、職業奉仕ということでメイキャップの申請がございました。これは全部承認されております。あとその他に関しまして、防衛スカウト運動の、ご支援のお願い、一口1万円となっておりましたが、去年一昨年と一応1万円ずつやっておりまして、今年もどうするか理事会に検討しました結果、とりあえずまず保留っていう形に その保留っていうのも、あの全国ボーイスカウト連盟からあのランダムに来ておりまして、その1万円をどこに使うかと明確でないので、一応あの今回は、まあ、やるやらないはまず保留っていう形にさせておいてもらいます。あとはあの報告事項でございます。IM の登録者につきましては、私の方であの後日あの発表をあのさせていただきますので、当たった方は喜んであのご出席お願いいたします。じゃあ例会報告でございます。インターシティミーティングの、開催のご案内、9月23日火曜日、受付が13時から、開演14時、ホテル西武園でございます。RI 第2560地区、第1回ロータリー財団セミナーのご案内、8月23日、これはあの本田さんの方に、ご案内をさせていただいております。地区ローターアクトより、アクトの日のご案内、9月7日日曜日、3条ということでございます。柴田青年会議所よりわんぱく相撲の、柴田大会柴田場所のお礼が参っております。もう一つ、財団法人ボーイスカウト連盟より、先ほども言いましたあの青少年育成のためのボーイスカウト運動の、支援のお願いということで来ております。あと、もうすいません、一応先般25日ですかね、一応初中お見舞いの方に、私どもの、名前も以上載っておりますのでご報告させていただきます。以上です。
はい、どうもありがとうございました。それではこれからですね、委員会報告と言いたいと思います。先ほど来ておりましたロータリー情報、鈴木委員長。
こんにちは、お疲れ様です。情報委員会からですね、2件ばかり皆さんにご報告申し上げます。23日の夜間例会の前にですね、新しく理事役員になられました方々の研修会ということで、私どもの情報委員会の主管でもってやらせていただきました。 100% 出席はなりませんでしたが、新しく理事になられた方の参加いただきましてありがとうございました。内容につきましては、定款、それから催促、規定内規等についてですね、一応文言の解釈等々につきまして、意見交換したと。特に特別負担金、それから特別分担金、それからニコニコボックス等においてですね、処理のどういった目的でもってなされているの、なりますか、なっているのか、その辺も詰めましてですね、細かいところまで、ご説明させていただきました。あと会計処理につきましてもですね、会費の受ける処理、それから奉仕活動における、ニコニコボックスの取り扱い云々、その辺もですね、まだまだ明確な判断に至ってないところが若干ありましたので、その辺をですね、詳しくお話申し上げましたが、まだまだ理事役員の方々にも通じないところがありましたので、この点につきましても、再度秋口にももう一回勉強会、するべきなのかなと私個人的にそう思ってますので、またその説よろしくお願いいたします。それから26日の土曜日、入会地区の行事ですね、入会1年から3年の会員研修会ということで、JA のいちごおじやグリーンパックというところで、開催されました。これにつきましては、一応私がオブザーバーというか、子どもで出席させていただいて、馬場玲子さん、それから宮野翔平さんの3人で行ってまいりました。各文区からですね、ショートスピーチということで、第1文区から第7文区まで、 入会1年目から最高でもって第2分区の14年という方がおられましたが、ほとんど3年未満の方が一応ショートスピーチということでロータリーについての感動を語ろうということで、お話しいただきました。その後講演ということで、東京銀座ロータリークラブのパストガバナの市川美沙夫さんという方からですね、この世で一番大切なこと、そして一番大切なことについて、講演がありました。この内容につきましては、これから馬場玲子さんの方にですね、3分間だけ時間いただいてお話しいただきます。それで参加された方合計全部で130名、出席されまして、その方々に一応終了証を授与して一応1時に閉会したと。それから約1時間懇親会という格好でもって2時に終了して、柴田に勝ちたという経緯でございます。じゃあこれから3分間だけ時間いただきまして、馬場玲子さんの方から詳しいお話をさせていただきます。よろしくお願いします。
では今鈴木委員長の方からご指名をいただきましたので、内容についてご報告を申し上げます。非常に鈴木委員長にお誘いをまずいただきまして、参加をさせていただきましてありがとうございました。もう本当に素晴らしいお話でございました。で、私がこの素晴らしいお話をどれくらい皆様にお伝えできるかなというところがちょっと問題なんでございますが、大きく分けてお話が3つございました。まず一つは出会いを大切にしなさいということでした。で、その出会いで自分の人生って一瞬にして変わるから、でただ一瞬にして変わる出会いがあるけれど、出会いってみんな自分の前を通り過ぎていってしまうので、その出会いをしっかりとつなぎ止めるための、努力をしなさいと。で、おっしゃった中で大体経営者でいらっしゃったので、経営のこととロータリーのこととお話がかなりこう被っていらっしゃったんですけれども、これはロータリーでも経営でもみんな一緒だけれども、そういうお話の中で、とにかく出会いを努力してつないで深くお付き合いをしなさいと。で、この講師の先生が非常に多分お見受けすると85過ぎてらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけれども、非常にお若い講師の先生でいらっしゃいました。で、ご自身でおっしゃったのが、皆さん私のは若いでしょとおっしゃいました。で、とっても若くて、で、私がどうして若いか皆さん分かりますかというお話がありまして、私の周りにはいつもたくさんの人がいるから、だから私は若いんですともう断言なさっておられました。で、いつまでもより多くの友とより深い絆を結び、素晴らしい実り大きい人生を送りましょうということで、このクラブのお話になるんですが、皆さんやっぱり会員増強をしましょうと、どんどん若い人を入れましょう。で、若いその若さの力ということがあるんですよということで、若い人の力を育ててあげなければならないということをおっしゃっていただきました。それから次に感動のお話がございました。感動に敏感でなければならない。で、感動に対するセンサーを鈍らせちゃダメだよとおっしゃってました。で、感動するっていうのは誰でもできるけれど、感動したら自分は今みたいじゃダメなんだ、これから自分はどう行動するのか、そういうことをよく考えて、とにかく大切なことは行動することだ、自分の限界までやりなさいと、負けることが敗者ではないんだと、何もやらないこと、何もやらない人が敗者であって、で、とにかく何か行動を起こしましょう。で、あなたがこの国に何をなすべきか一緒に考えてくださいというとても素敵なお話をなさっておられました。で、そんな出会い感動、そのお話の後でなんですけども、あと自分はこうなりたいんだと、この国のためにあなたは何ができるんですかとおっしゃった後に、自分はこうなりたいんだという願望をとにかく強く持ってくださいと、自分がこれからなすべきことについて強く願望を持って、で、新しい課題に挑戦をしてくださいと。でも あの問題はあの必ず問題はあるので、それをやっつけて次に行きましょうと。問題はあのやっつけてくださいと。で、何事も不可能を超えなければならないと。で、止まっちゃいけないと。でも解決できない問題っていうのは本当にたくさんあるんだと。もうなんかこう自分自身も本当に解決できない問題だらけでしたので、でもあのそれでも止まっちゃいけないと。めちゃくちゃでもいいから走り回っていればなんだか解決策があるから、とにかく止まっちゃいけないと。おおむねこのようなお話をいただきました。そんなことで、このことについてあのロータリーも会社の経営も一緒だけれども、ということで、あの止まらずに努力していれば必ず良くなっていける。まずロータリーのいいところを、まず好きに、あの最初新入会員は私もそうなんですけれども、本当にロータリーが分からずに入会をさせていただきまして、でまずロータリーを好きになりなさいと。好きにならなければ、物事が運ばない。好きになることからこう始めてくださいと。そんなようなお話をいただいてまいりました。すみません、3分超過したようでございますが、どうもご清聴ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではですね、会員増強委員会の畑さんお願いします。ちょっと時間が押してますのでお願いします。
本日の夜6時半から八木さんで、会員増強委員会とそれから社会職業奉仕委員会の合同会議があります。よろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは国際奉仕委員長の佐藤。
手短に、ご案内申し上げます。今日レターボックスに、皆様方のレターボックスの中に、再来月、9月の第一例会の時に、今年度の、国際奉仕先の選定の会議があるということで、皆様方からそれまでに、アンケートといいますか、ここ行ってこういうことをした方がいいんじゃないかというような、書面を入れておきましたので、その時までで結構ですが、皆様方それぞれの広報誌あるいは支援の内容についてご記入をいただければと思います。2つ目です。来月23、24とアンナカロータリーが来られます。つきましては、今回、星野幹事の強い意向もありまして、浜辺でバーベキュー、遊覧船のと、いうことでやっております。詳細につきましてはまた皆様方に後ほどご案内いたしますけれども、文言が悪かったのか分かりませんが、現地集合の方もいらっしゃれば送迎バスも出しますので、行きもバスが出ますし、もちろん帰りもバスも出るということでご承知いただきまして、今現在15、6名ぐらいの方の参加になっております。安中さんの方からは16名参加ということで来ております。まだバツまでつけてない方は若干いらっしゃいますので、今日締め切りとしております。ぜひ、参加いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。最終的な日程についてはまた後ほど皆様方にご案内申し上げます。なおこの例会の後、先ほど幹事からも話ありましたけれども、できれば国際奉仕委員会と親睦委員会の皆様方にお集まりいただきまして、今後の詳細について打ち合わせをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。最後にですね、親睦委員会、親睦委員長。
親睦委員会の瀬川です。7月27日の日に、親睦委員会の会議をさせていただきました。その時に、会長幹事で5名で会議させていただきまして、第3例会で発表しました方針について最初の部分が案だったんですけれども、ご承認いただきましてこちらの方で確定ということにさせていただきました。あと先ほど国際方針庁の佐藤さんの方からも話がありました部分の、法の配慮の話もいたしまして、バーベキューをするということで確定したんですけれども、佐藤さんの方からお話がありましたので、その辺は割愛させていただきます。
の出席状況の出席委員会一つお願いします。
はい、じゃあ出席委員のボタンをさせていただきます。7月は第5例会ということで5例会というちょうど最終の週になりました。じゃあ報告させていただきます。7月の2日、会員数50、出席者44、当日一席者、含めメイクアップ3名、修正出席率 94% でした。ところが、会員数50、出席者36、当日欠席者14、メイクアップ11、94% になりました。16日、回数50、出席者40、欠席者10名、メイクアップ5名、修正出席率 90% でございました。23日、会員会でございましたが、会員数50、当日出席者38名、当日、欠席者12名、メイクアップ6名、86% でした。当日30日でございます。回数50、出席者34名、当日欠席者16名、出席率 68% でございます。7月平均といたしまして 86.1% でございました。以上終わります。
続きましてニコニコボックスをお願いします。
はい、ニコニコボックスより発表いたします。本日のニコニコボックス4名の方からいただいております。では発表します。大野正明君、ご飯おかわりしましたのでボックスします。一口畑野正蔵君、7月21日をもって還暦を迎え、なんとなく60歳を少しずつ自覚し始めました。心から老けないように気をつけようと思います。サンクス。岸博隆君、7月2回目の出席を自分で記念して2口。最後私より、私事ではありますが昌善寺の改修工事の確認がおりまして、仕事が進められそうで嬉しいです。二口。
以上です。はい、ありがとうございます。今ですね、ゲストの皆さんが来ましたけれど、リンクアップとの報告会がございますので、その時に紹介というようなことで発令させてもらいます。それでは幹事に申したらいいですか。正社員の方針委員会でいいですか。委員長でいいですか。
はい、それじゃあですね、クラブ協議会、またインターネット年次会大会の報告ということでございます。その前にですね、まだご飯中でございますので、先般、ロータリーの、防災セミナーに行っていただきました片山君より、ご報告お願いいたします。
中央高校の皆さん、どのぐらいいっぱい時間いりますか。時間調整します。15分。はい、ロータリーの防災セミナーということで、7月の19日土曜日、長岡震災アーカイブセンター、記憶未来という、通称大手通り街中キャンパスの2階という場所に、第2回だと思います、行ってまいりました。受付が1時で15分開会で4時半まで、結構な時間を費やしてですね、防災セミナーを開会いたしました。で、10月の13日にですね、昨年の 羽田さんが第1回目の防災セミナーに行って報告会をした記憶がありますけども、ロータリーの防災防減祭って言うんですけど、 その組織は何なんだろうと、で何なんだろうと、その報告会はありましたけども、皆さんも私も多分記憶にあまりなかったと思うんですが、実は全国にこの防災センターを作っているのがですね、2560地区だけなんだそうです。したがって、防災センター、ロータリーの防災センターというと全国に長岡が一つでございます。詳しくその日本のロータリークラブ その運営の中身は予算とかですね、2560地区で賄っているとか、日本ロータリー何だか何かにから出ているのか、そういうの全く分かりません。ただ長岡に2回ですね、柏崎と中越と震災があったわけで、その経験上生かせるということで、長岡の地域ですね、そのどなたかのガバナーさんがどうしてもということで作ったみたいでございます。内容ですけども、地区ガバナー佐々木さんのガバナーが挨拶して、鈴木重一センター長さんのご挨拶 でまた来賓がですねいっぱいありまして、中越防災安全推進機構、地域防災官防災力センター、それから東日本大震災ボランティアバックアップセンター、それから新潟県太陽会、太陽会というのは何でしたっけ、陸上自衛隊長岡駐屯地の副方でしたね。で日本ボーイスカウト新潟連盟、新潟被害者支援センター、新潟命の電話の方々の代表の方もご挨拶されました。それでなんでこんないっぱいの、地域とともにと、キーワードは地域共同ネットワークセンターというの役割ということで、共同の道は共同の共は協力の共で、道というのは働くっていう字を書いて共同ネットワークセンターって言うんでそうです。地域とともにというのはですね、いろんなネットワークと一緒に割り振りし、いろんな情報をもらいながら、自分たち単独でやるんじゃなくて、こういう組織全体を仲間に入れて一緒にやっていくんだという趣旨らしいです。そんでですね、キーワードが地域とともにということと、備えよ常に、何もない、震災じゃない時に常に準備して組織体制を準備しておくということなんだそうです。で、第2部として、模擬演習というのがありました。それは新潟沖、地震が発生したということで、マグネチュード 6.8 の、津波が来たり、第2分布でしょうかね、新潟地域は、それぞれの分布テーブルごとにですね、どんな支援ができて、どんな準備をして、どんな被災体制がっていう、災害が予想されるからとか、対策どういうふうにしたらいいのかという具体的な事例でもってですね、協議して発表するというようでした。それは普段そんなこと考えていませんでしたので、結構頭働かして、なかなかいい訓練になりました。で、今日第2回らしいんですが、この話によればですね、公共 化っていうし、その国とかですね、県だとかの組織が災害対策本部というのは必ずできるわけですけども、そこにロータリアンが、単独でですね、そういう防災についてやって県の方針が出ないうちにどうやって動けばいいかと、まあ、いろんな疑問があることなんですね。でダブったり邪魔したり、そういうコーディネートをならないためのノウハウが蓄積あるんだそうです。皆さんご心配なくて言ってました、例えばこの間もですね、東北大震災の時に、みんな全国からいろんな支援物資が届いて、届きすぎて余って倉庫がもう大変だと、まだいくつの倉庫に満タンに入ってると、例えば毛布がいるんじゃないかと勝手に思ってですね、毛布持っていくと、毛布3年もあるそうですね、まだね。それからこの間もテントいかがですかと、こういうことで余ってますんでっていうんで、もらってくださいみたいなのがありましたけども、実は柴田市もですね、どこかの倉庫に支援物資まだあるそうです。だいぶですので、そういうふうにいるものといらないものと勝手に送られても困る、そのコーディネートをその東北震災の時も近畿長岡を中心としたグループ地区の人たちが非常に長けてまして、東北にも非常に役立ったと、あちこちの水害の時にもそういう対策コーディネーターというのが支援してるそうです。各都道府県本部のところにね、依頼されて行ってる事例がいっぱいあると。ただしそれはロータリーで分かります、15分ですから終わりますけども、アンケートがありまして、まあ後で大体うちでもアンケート書いたんですが、前回のアンケートの結果を見たら全く同じで、思うことは一緒なんだなと思いました。ただこの組織そのものがですね、新潟長岡の地で、ずっと続くのかどうかっていうのは、まあ個人的な意見ですけども、定かではないんじゃないかなと思いました。まあいい経験をさせてもらってありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それでは青少年講師の BGM を頼んだとお願いします。
こんにちは。先日も報告させていただきましたけども、先々週今月の、何でしたっけ、12、13 と、インターフェタの年次大会が長岡高専と長岡グランドホテルを会場に、開催されました。で中高校からは、17名の、生徒さんと、あと三田先生合わせて18名参加していただきました。で今日、生徒さん代表しまして3名の方、来ていただいております。一応ご紹介いたします。村上裕太君、山田達也君それから横山みのりさんそれぞれ、いろんな分科会出て、いろいろ体験したことも含めて報告していただきたいと思います。順番をお任せしますので、自己紹介兼ねて一人ずつお願いしたいと思います。みんなじゃあ一緒に
柴田中央高校3年の山田達也です、
はい、
じゃあ今回、長岡高専さん主催のインターアクト年次大会 は私たち柴田中央インターアクトクラブにとってとても有意義な時間となりました。昨年の私たちの主催した年次大会では救急法、貿易ゲーム、手話ソングと3つの文化会を行わせていただきました。私はそのうちの1つの貿易ゲームを主催者として裏方に徹していたので、今回の長岡高専さんの司会進行やスケジュールを見てとても参考になりました。私は今回の文化会ではスカイランタンに参加させていただきました。そこでは各グループに分かれ、他校の生徒たちと協力してランタンを作成しました。両面テープで紙をくっつける作業でしたが、長岡高専さんの方々が懇切丁寧に作り方を教えていただいておかげで、とても出来のいいランタンが完成しました。司会進行も私たちを見習いたいと思いました。どうしたの？夕食の離職パーティーでは、老体の方々や留学生の方たちと楽しく会話をさせていただきました。料理もとても美味しく、時間を忘れてしまうほど楽しい会でした。夕食後の文化会報告でのスカイランタン打ち上げ式では、私たちのランタンが無事上がっていたのでとても達成感がありました。2日目の全体会での講演会では、貧困の人たちのことやこれからの日本の在り方について話されていたので、とても考えさせられる話だったと思います。この会を通して私はこれからも奉仕の精神で行動していきたいなと改めて思いました。世界の人々とももっと友好的な関係を作れる人間になっていきたいと思いました。最後に今回進路の関係で欠席させていただきました部長に代わりまして、私が言づてを扱ってきました。すいません。今年は最初から最後まで興味を引くものばかりの年次大会でした。私が参加した文化会はスカイランタンでしたが、作り方を丁寧に説明してくださって、どのように準備をしていたのか詳しいことのわからない私でも、私たちのことをよく考えて試行錯誤をして考えられたものであると感じました。そして長岡高専の方々のシーンも文化会を笑顔で楽しんでいるような表情だったので、とても雰囲気が良く気持ちが良かったです。あのような素晴らしい大会を用意していただいた長岡高専さん、ロータリークラブの方々にはとても感謝しています。講演会では教えていただいたグローバル化するための3つの条件を忘れぬよう、今まで以上に視野を広げて残りの高校生活を送っていきたいと思います。ロータリーの皆さん、ありがとうございました。
先ほどはお騒がせして申し訳ありませんでした。無事見つかりました。今回のインターアクト年次大会は私たちにとってとても充実したものになりました。各分科会で他校の学生さんとの交流や分科会の内容がとても楽しかったと思っています。お国柄クイズではとても雰囲気も良く、留学生の皆さんが自国の服を着てもらったり、授業ではなかなか学べない知識などをクイズで深く知ることができたことや、留学生と接するという、貴重な体験もでき楽しかったなどの感想もありました。国際ゲームではまず第一に楽しかったとの感想があります。各ゲームでファンのメンバーと話し合いをしながら進めていきました。運の要素もいるゲームもあったので楽しかったと思います。なので順位発表では、上位に入れなかったチームもありましたが、私の班は、優勝できてよかったと思います。まあ、自分でも正直優勝できるとも思っていませんでした。スカイランタンでは他校の人とたくさん話したり一緒に活動するということができて良かったと 良かったことや、少々なアクシデントがありましたが、ランタンが打ち上げに成功した時の達成感や、綺麗さがとても良かったことの回想がありました。長岡高専の学生さんの人たちはとても優しく、説明は分かりやすかったです。私たちも前回ホスト校で、自分は文化会貿易ゲームのリーダーを担当していました。準備期間の時はなかなか計画進まず大変でした。本番の際も自分が緊張焦りから進行が遅れ、少々自分の課題に残る結果になりました。なので長岡高専の学生さんの司会進行はとても勉強になりました。文化会や全体会の講演、各校の活動報告で私たちはとても楽しく過ごし、勉強になったと思います。私は部活で献血班の担当をしてリーダーもしています。献血班は今学校で生徒に献血の呼びかけをするために献血バスの日程を書いたポスターを掲示しています。各校の活動報告を聞いてとても参考になったものもあったので、今後の活動に生かしていきたいと思っています。個人的なものでありますが、私は市野で看護師を目指しています。このボランティア部に入部していろんな活動を行い、年次大会のホスト校となり、その中の文化会の一つのリーダーを担当し、全体会で講演を聞いて、これからのことが認可していきたいです。最後に優秀インタラクターの賞状を、いただきありがとうございます。このことを誇りに思い、これからの活動も頑張っていきますので、よろしくお願いします。
柴田中央高校の横山です。よろしくお願いします。今回のインターアクト年次大会を通して、他国の人たちと交流し、いろいろな文化について知ることができました。私は第一文化会のお国柄クイズに参加しました。多くの留学生を受け入れているという長岡高専さんの特徴を生かし、クイズの司会進行を全て留学生の方が行っていたことに驚きました。大会テーマであるグローバル化を達成させるために、違う国の人に日本を分かってもらうだけではなく、私たちも相手の国の文化や言葉を理解しようという努力が大切だと感じました。また去年の年次大会以上に交流を意識し、立食形式の夕食会にするなどの工夫があり、十数校ものインターアクトクラブの人たちと2日間楽しく過ごすことができました。夜には一つ一つに願いを書き込んだランタンが空に上がり、ここで出会えた仲間との深い絆が生まれたように思います。私はこれで最後の年次大会となります。去年は主催校として今までの活動を生かした内容で文化会を行いました。部活に入った当初は皆自信がなく、自分から何かを発信するようなことができませんでした。ロータリークラブの皆様のご支援があり、人前に立つ機会が増え、いろいろな経験をさせていただきました。そのおかげで一人一人に自信と責任がつき、自分たちの納得がいく年次大会となりました。3年間参加させていただき、大会のテーマやそこで体験してきたことを自分たちの活動がより良いものになるようにと生かしてきました。個人的にも多くの人と関わることで自分にはない考え方を聞くことができたり、他校の友達ができたりと貴重な体験ができました。このような経験ができたのもロータリークラブの皆様の温かいご支援とご協力のおかげだと思います。この経験を無駄にせず、これから社会に一つでも貢献できるような人間になりたいと思います。後輩たちには人数が少ない分、協力しながら活動を続けてほしいと思います。また私たちができなかったようなボランティア経験も幅広く行ってほしいと思っているので、これからも柴田中央高校ボランティア部をよろしくお願いします。終わります。
はい、皆さんありがとうございました。もう一度皆さん大きな拍手お願いします。配慮する時間があるので、もう時間ないんですけど、せっかくですので、もし何か会員の方、ご質問とかあれば、 まあ、インパクトを出て、あ、じゃあ、佐藤さん。
質問というより、今、3人、素晴らしい発表をして、体験をした発表をしていただいて、その気持ちをずっと忘れないように。我々ぐらいの物忘れが激しいです。まず今の人大切に、そして後輩に伝えてほしい。ありがとう。
大先輩の、お言葉ありがとうございました。じゃあ皆さんどうもご苦労様でした。これでじゃあ報告会終わらせていただきます。
はい、ちょうどいい時間になりましたので、じゃあこれで閉会をいたします。小山会長、閉会の提唱お願いします。
今考えることしたあ、すみません、今中央高校の皆さんにいい話だとしていただきました。大変ありがたいと思います。山田達也さん、横山みのりさん、村上裕太君、今日はどうもありがとうございました。これからもその気持ちを忘れないで一生懸命頑張ってください。よろしくお願いします。それでは提唱いたします。